本日4月24日、時刻は23時を少し過ぎたところです。タイムマシン部のラジオ生放送の時間になりました。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この間ちょっと面白いニュースを見てさ、
はい、
ちょくちょくこういう話題出すけど、
うん、
今世の中リモート会議をいっぱいやってるじゃん、
うん、
仕事で、はいはいはい、ね、まあテレワークっていうやつですか、
うん、
まあ出社がなかなかこうできない状況だと家から仕事をして、でこう会議もリモートでやるみたいな、ね、こうズームとか使ってやるみたいなあるじゃん、うん、で、
はい、
そういうビデオ会議、いわゆるズーム通話とかズーム会議みたいな、そういうビデオ会議で、
うん
うん、いいマイクを使うと相手に賢そうな印象を与えるっていうのが実証されたんだと。
う
ん、これ使って、まあ今ちょっと噛んだからもう全然賢そうじゃないけどね、今俺はもう、すごい大事なところをカスって言っちゃったから、もう今のが大事なプレゼンならアウトだよ、もう俺は。
いや。
もうあれだよ、もう。お昼休憩の後帰っていいぐらいのミスを今やらかしたけど、すごい、そこ噛むってとこを今噛んだから。まあそういうなんかね、こうリモート会議とかで、使ってるマイクを良くするだけで、相手の印象を良くできるんだと。この人、頭良さそうっていう印象を相手に与えることができるんですっていうのを見てさ。でこれはなんかそういうなんかマーケティング調査とかをする会社の、まあ、社長というか創設者の人がなんか言ってるらしいんだけど、これどういう理屈かっていうと、これ基本的にはこう人間っていうのはこう情報を理解しようとする難しさ、難度が上がるとね、難易度が上がるとその情報に対する信頼性っていうのをすごく低く見積もるんだと。この人何言ってんだろうって感じちゃうと、もうその時点であんまりその相手の言ってることを信頼できなくなるんだって。でそれが例えばさ、まあ会話がちょっと苦手とかね、プレゼンが下手くそとかそういうのもあるかもしれないけど、それ以上に音質が悪いとそもそも聞き取れないじゃん、
はいはいはいはい、
だからこの人はもう何言ってんだろうってことで、そうすごい信頼が落ちちゃうんだと。でその情報のそういう信頼性みたいのが落ちちゃうと、それを喋ってる人の印象も悪くなるし、もう結果的に、あ、もうこの人は知的じゃないんだみたいな、賢い人じゃないんだみたいな印象すら与えちゃうと、音質で、たかが音質でそういう風な印象になっちゃう。でこれは逆に言えば、その音質さえ良ければそのコンテンツっていうのはね、聞こえてくるそういう情報コンテンツっていうものはある程度こう信用できるものだって人間は判断するんだと。これでもちょっとなんかわかるかなとは思うんだよね。いろんなそういう YouTube とか普段見てると、いろんなハウツー動画みたいにパーってりするじゃん。ギターのレッスン動画とかさ、料理動画とかで、そういうところでなんかやっぱなんていうの、人気出てる YouTuber の人とかって結構いいマイク使ってたりさ、音がすごいクリアに聞こえるみたいな。でまだまだこれからの人なのかなみたいな人は、結構そのスマホの備え付けのそんなに性感度が良くないマイクとかでね、こう使ってやってたりすると、結構何言ってるか聞こえなかったりするんだよね、やっぱりね。あれこの人じゃ聞き取れないな、よくみたいになると、ちょっともうそのコンテンツの個質が下がっちゃうみたいのって確かにまあイメージできるなみたいな。でこれ実際まあなんか実験をしたんだと、そういう本当にまあこれが実証できるかってところで、このちゃんと調べたと。でなんかその物理学者の学会での講演の音声ね、学会でこう喋ってる音声をわざと低音質にしたものと、あと高音質のものを2種類用意して、で実際その2つを聞かせたんだと、いろんな人に聞かせて、でアンケートを取ったら、高音質の音声を聞いた人たちの 20% 約 20% の人たちが講演の内容そのものが優れてるって判断したんだと。音質がいいものの方がすごくいい講演を聞いた気がするっていう判断をしたってぐらい、まあ音質っていうのはそれぐらい内容にこう関わってくるものなんだみたいなニュースですよ。 でまあこれからはそういうさ、まあビデオ会議みたいのが増えるわけでしょ。もう機会がどんどん増えるわけじゃないですか。
きっとね。
ね、うん、そういうこうビジネスマンとして、まあ、いいマイクを使った方がいいですよみたいなニュースですよ。結論的にはね、まあまああんまそこはケチらずに、これも一つの必要なツールですからみたいな、働く上でのこう大事な要素ですみたいなニュースでさ、なるほどなと思って見たんだけど、なんかすごい思ったのがさ、ビジネスマナーとかでさ、上司よりいいマイク使っちゃダメとかなんか出てきそうだよね、そうなると。すごいなんかそうなりそうじゃない、この話を。
はいはい、
見て思ったのが、すごいなんかこう、意味わかんないビジネスマナーの一つでさ、もう上司より一個レベルを下げたマイク使いましょうみたいな。だって上司よりいいマイクを使っちゃうと、その上司より有能と思われちゃう可能性があるわけじゃん。この部下の人の方がなんか声もクリアに聞こえてくるし、頭いいんじゃないのとか思われちゃう可能性があるなら、そこはやっぱりワンランク下のマイクをみたいな。なんかこう、新入社員は100均のイヤホンマイクみたいなルールとかが今後出てきそうです。ごい嫌じゃない、
嫌だなそれ。
でこれがまあさ、その上司がそういう機械とかに詳しくてね、マイクとかこだわる人ならいいけど、上司がもう全然の人もいるわけでしょ、中にはもう私そういうの苦手だからみたいな、ガラケーでズームってできないのみたいな感じの人だった場合に、このもうあれだよね、めちゃくちゃ苦労する可能性あるよね、会議一つでも。
ありますね、もう
なんかそういう今ズーム会議とかでもよくわかんないビジネスマナーみたいなのあるって言うじゃん。なんかさ、上司より先にログアウトしちゃダメとかあるんでしょ。もう何それと思う、何それとは思うけど、なんかそのズーム会議の中でもこうちゃんとどの辺に自分の顔を出すのがマナー的に正しいかみたいなのもあるみたいな。意味わかんないよね、そう、もうそうなってくると。いや、結構俺あると思うんだよね、なんかそのマイクの質をわざと下げなきゃいけないみたいな。でそうなってくるとさ、もう俺なんかさ、さっき思いっきり噛んだ人間だけどさ、普段こうやってラジオやってる人間だから、まあまあいいマイク使ってるわけですよ今。
そうですよね。
まあまあね、このいわゆるそういうこうイヤホンマイクのその安いやつとかじゃなくて、もうコンデンサーマイクっていうやつで、まあこれ安いやつだけどね、1万それでも 2,3 千ぐらいした、もうちょっとしたかな、1万5千ぐらいしたマイクをちゃんとこうオーディオインターフェースっていうのにつなげて、で間に結構いろいろね、エフェクターみたいのかまして、音質を良くしようと、まあ少しでもね、ラジオの音質を良くしよう良くしようと自分なりに研究した結果、まあ今このマイクを使ってるんだけど、もし俺今リモート会議とかこうやったらさ、めちゃくちゃ上司に嫌味言われそうだよね、もうね。白井くんの声はよく届くなみたいな感じのことをさ。まあ白井くんの声はなんだろうね、心に響くね、心に。君ミスの報告はささやき声なのになみたいなことをすごいさ、普段の挨拶は小さいのになみたいなことを言われながら、あ、すいませんすいませんみたいな、なんかもう結構あれだよね、もうこういうさ、あー君そんなあれなんだ、大した発言もできないのにコンデンサーマイク使っちゃうみたいな感じのことを言われそうだなみたいな。ラジオネームミニマッチョ、おやおや白井くん随分音質がいいねって言われるんでしょ、もう。いいことのはずなのに、それはすごく。だけど俺なんかもう全然もう下っ端も下っ端だからさ、今の会社でもさ、もう報告することなんかないからさ、基本的に。さっきから白井くんの相槌がよく聞こえるなーみたいなこと言われるわけじゃん。基本的に俺がもう会議で喋ってることなんて、はい、はい、あー、 そうですね、はいしかないから基本的にその俺のはいとそうですねだけめっちゃクリアに聞こえるのはこれ絶対いや見われんだろうなみたいなことを考えたりとか、ラジオネームジャンプリクルートイヤホン出てくるよねそういうのねリクルートイヤホンねなんかもうこうなってくるともうリモート面接とかでもマイクの精度下げましょうみたいによくわかんないやつ出てきそうだよねもうね出しゃばらないようにしましょうみたいな出しゃばってコンデンサーマイクなんか使っちゃったらダメですみたいなさもうなんなら一番いいのもう一番いいの糸電話ですからみたいな感じの
でもバカっぽく見られちゃうんでしょ
そうそう難しいところで難しいそっかそこのジレンマあるな
あるでしょ
どんなにいいこと言ってもだよねどんなに志望動機完璧でもマイクの音質が悪いだけで、もうこの理論が本当なら、ちょっとあんまり印象は悪くなっちゃう可能性ある。難しいな。じゃあ、いい具合の、その感度のマイクを選べばいいんだ、今後。リモート面接みたいなのがこう普及してきた時に。いや、怖いよな。それか、まあ、あとは逆に考えるなら、音質がいいからね。俺のこのマイクはまあそこそこ音質がいいから、逆にその、会議でなんか喋るたんびにめちゃくちゃ重要な発言だと思われる可能性もあるよね。何気ない一言とかがさ、もう、
説得力を持
っちゃう、ね。説得力を持っちゃうわけじゃん。どんなにその、こう中身がなくても、もうこのコンデンサーマイクパワーによって、なんかこう、業績が悪化する一方のこの我が社を良くするなんかアイデアないかねみたいなこと言われて、そうですね。やっぱり生産性向上と品質向上、そして新規事業の開拓しかないんじゃないですかね、みたいなことを言って、何にもないじゃん、今の中身。何にもない中身だけど、白井くん、君さすがだな、みたいなことになる可能性あるわけじゃん。なんかすごい、白井くんが今ペラペラすごいこと言ったぞ、みたいなさ。よく聞いたらな、よく聞こえるはずなのに、よく聞こえるはずなのに。なんかすごく今いいことを彼は言ったんじゃないのかみたいな。これもあれだよね。ちょっと一回家持って帰っていいですかみたいのもすごくいい発言として捉えられる可能性あるわけだよね。もうね。なんかだから具体的なアイデアはないのかね白井くんみたいなことに対してさ。ちょっと一回持って帰っていいですかみたいのが。冷静な判断ができる子だみたいな判断にただリモートなのになリモートなのに一回家に持って帰るってどういうことなんだってその
今嫌だよな
その発言よく考えたらめっちゃバカなんだけど音質関係なくめちゃくちゃバカなんだけどいや白井君今家だよねって部長も冷静な時だったら言えるんだけどあまりにも音質がいいからもうちゃんとこの子はもうその場でこう反射的にこうねこう判断するんじゃなくてちゃんと一回家に帰ってじっくり考えてしっかりした回答を用意してくる。まあ、そういうこと、そういう冷静な判断ができる子なんだなって部長思う可能性あるわけだよね、全然ね。すごい、だから、まあ、便利だよね。コンデンサーマイク今後、ビジネスマン。だから、でもそうなるとさ、もうみんなさ、音質合戦みたいな感じになりそうじゃん、今後。
音質でマウントを取り始める、
ね。そうそう、音質でマウントを取る。だから、この、社内の会議なら、まあ、上司が一番いいマイク使って、部下たちはその一個グレード下げていくみたいなの分かるけど、これが対外的なミーティングになるとさ、他の会社とのミーティングってなると、これマウントの取り合いなとこもあるわけじゃん。
そうですね。
どっちが主導権みたいな。もうだからあれだよね、部長になってからの初めてのボーナスは全員マイクに突っ込むみたいな時代来るよね、これね。部長に昇進したからには、今までだったら高級腕時計とか買ってたわけでしょ？なんか、まあ、もう今の時代はちょっと古いかもしれないけど、昭和のさ、頃とかだったらやっぱ昇進してボーナス入ったらなんかちょっとこう、憧れのロレックス買おうかとかあったところを、なんかレコーディングスタジオとかにあるめちゃくちゃ高いなんか100万ぐらいのコンデンサーマイクみたいなとかを。もう、 なんか宇多田ヒカルとかが使ってるようなもうさ吐息が聞こえそうな武将の吐息が聞こえてくるようなコンデンサーマイクを用意しないと相手のほら相手の企業にマウント取りに行かなきゃいけないから
行かないからね。
そうするとさこのレコーディングスタジオとかでみんなもう リモート会議とかやり始めるわけだよ。どんどんもう音質をこだわり始めたら、
はいはいはい、
で俺聞いたことあんのがさあの、うん、本当に音質こだわるミュージシャンとかは海外でレコーディングとかするんだよね。でなんでかっていうと、うん、機材とかが、まあ、向こうにしかない機材もうヴィンテージの機材で本当にいい機材とかは海外にしかなかったり、はい、あとすごいのがその空気の乾燥具合とかね、その気候とかあと電圧、はい、電圧の違いにその日本国内の電気と海外の電圧って違うじゃん。その電圧の違いとかで再現しきれない音質みたいのがあるらしいのよ、そのレコーディングスタジオの。そういうところまでこだわりたいミュージシャンはロサンゼルスとかロンドンとかでねレコーディングするんですよ。そう、そういうのがあるらしいの。もうリモート会議のたんびに海外出張ありえるよね。だからねロスのスタジオからもう最高の音質で最高の音質でリモート会議をするみたいな。いやこれだからそのどっちが主導権をさ握るかみたいな合併企業の合併みたいなさミーティングでさもうどっちがじゃあ上に立つんだみたいな時はお互いもうあれでしょう、ビートルズが使ったロンドンのスタジオでみたいな感じの片やあのマイケル・ジャクソンがスリラーを撮ったあのスタジオでみたいな感じでお互いもバッチバチでやり合うみたいな
思考と究極の音質を求めるわけですね。
そうそうそうそうそう、
なるほど、
そうなってくんじゃないの今後もう俺なんかも
マウント取り始めたら ね
マウント取り始めたらさ、うん、もうどこまで本当かも分かんねえよそんなスタジオで音変わるって。でもさミュージシャンのインタビューとか読んでると出てくるわけ、なんかそのロンドンじゃなきゃ取れない音があるんですみたいなロンドンじゃなきゃ提案できないプレゼンがあるんですみたいなのあるわけじゃん。もうすごい時代来るよこれ絶対に。
むちゃくちゃな時代だけど、
いやむちゃくちゃな時代だけどもう
本末転倒もいいところだけど、
いやいやいやもう説得力があるからもうその時にちょっと一回休憩にしましょうがもう説得力すごいんだもん。もうあ本当に休んでいい休憩時間だこれはと思わせるちょっと休憩にしようかだからすごい戦いにこれなるんじゃないかなといったところで今週も参りましょう。タイムマシン部のラジオ、今週も始まりましたタイムマシン部のラジオ。ここでタイトルコールまた言っちゃったよ俺、もうやばいな言わないって先々週ぐらいに決めて先週は言わなかったのにもうダメだなもうなもう今のでもう俺はもう信頼なんてものを完全に失ったけどリスナーからのもういやなんかさその音質の話だとさ、はい、
うん、
どこまで本当なのかなみたいのいっぱいあるんだよね。よく聞くのはあの電圧っていうか電気、まあ、コンセントをいいのに変えた方がいいっていうのはこれは割と多分楽器やってる人とかよく聞くんで、あのね楽器用の電源タップとか結構あるから、
楽器だけの、
まあ楽器だけのっていうよりは楽器に使うのに適した電源タップみたいのが楽器屋さん行くと結構売ってるんですよ。その普通の要は家庭用のさ家電とかにつなぐ電源タップじゃなくてもうちょっとごつくて、で中でそのでなんていうの、まあ俺あんま専門的なことちゃんと分かってないけどその電圧なり電流をちゃんと整えて機材に伝えるみたいな電源タップがあったりするわけで、まあまあ高いのよそういうのって。まあまあ1万とかもっとするやつもあるから 2,3 万ぐらいするやつとかで、まあそれで結局そういうさ楽器の機材のノイズが減ったりとかするみたいな。で本当にこだわる人はこれ昔ね、いやちょっと間違えてたら 悪い、あれね、ちょっと良くないからあんま言わない方がいいのかな。なんかね、確かタモリさんが言ってたと思うんだけど、ごめんこれ違ったら申し訳ないんだけど、本当のオーディオマニアの人は、家の外に電柱立てんだと。要は電柱立てて、その電柱からの電線を直で家に引っ張ってくるみたいなことやんだって。そのさ、分配、電柱からの電線っていろんな家庭に分配で行くでしょ。それをやめて直で家に来るようにしてもらうみたいな話を昔ね、タモリクラブで言ってた気がするんだよね。そうすることで、まあ、オーディオ機器の音が本来の性能になるみたいな。で結構オーディオ機器もあるからね、そのなんていうの、コンセントにつけるさ、その電気を良くするみたいな、機械みたいな結構あったりするから、リモート会議で必須になるわけでしょ、電柱がもう。でもだからさ、もしそうなった時さ、もう電力会社に勝てないじゃん、みんな。もう電力会社のリモート会議の音質えぐいみたいな。
えぐいみたいなやつね。
だからリモート会議の相手が電力会社かオーディオメーカーだった時、震え上がるわけでしょ今後もう。説得力がすごいんだもん、だってもう一言の。
なんだそれ。
なんかね、いろいろあんでね、そういう、俺さ、そこまでってか、大して全然そんな耳が良くないから、正直分かる自信ないわけ、そういうのを変えたところで。一番本当にと思ったのは、なんか SD カードの材質にこだわると音が良くなるって、俺絶対それはないだろうと思うんだけど。SD カードで、今はなくなったと思うけど、当時なんかね、そういう音源ファイルとかを保存するのに適した SD カードみたいのがあるっていうのを昔ネットで見て、でなんか材質にすごい、そうデータ、デジタルってじゃないのってすごい思うんだけど、なんか理屈がいろいろあるわけ、こういう素材を使うといいみたいな。もうそうなってくると結構、いや分かんないよ、これは本当に耳のいい人からしたらさ、いや白井さんその違いも分かんないんですかみたいなこと言われる可能性あるわけじゃん。白井さん 64GB と 32GB の SD カードの音質の違いが分からないなんて、白井さんまだまだですねって言われちゃう可能性あるし、言われてもしょうがないけど、もうそうなってくるともう何にこだわればいいか分かんない、リモート会議もね。
分かんないね。
ありとあらゆるところに。いやでもすごいもんね、オーディオマニアって言われる人たちのそのこだわりっぷりって。いやまあもちろん本、まあそれは結局でも言っちゃえば本人が良ければってとこあるじゃん。本人が気になるなら変えた方がいいし、まあこれも俺の持論だけどさ、楽器とかもそうだけど、自分が弾いてて嫌だなとか思ったり、おかしいと思えば変えればいいし、変えたところで自分がいいと思えば別にいいんだから、そこは別に電柱立てようがなんだろうが実際あるんだろうからね。いやー、部長の一存で電力会社買収みたいなことになるわけでしょ、これも。音質を良くしたい。
業務提携とかね、
業務提携とかでもう いい電気がないと、いい電気が来ないとこれ以上音質が上がらないみたいなやつ出てくんじゃないの。すごいよな。まあそういう時代が今後来んじゃないのかなっていうのと、あと、まあ、これすごい最近の話ですけど、まあ、もしそういうね、音質がどんどん良くなって、まあ、こうリモート会議のたった一言でなんか説得力が生まれるみたいのが出てきた時に、もうめちゃくちゃ使いたいのは、このタイムマシン部を毎週ラジオだけじゃなくて大会議っていうね、水曜日の、毎週水曜日22時からやってる大喜利番組、タイムマシン部の大会議の生放送を来てくれてる人はご存知の、AD 笠原くんのこの間の名言を僕はぜひですね、ちょっとリモート会議で使いたいですね、僕はね。まあ、笠原さんは今何のことかもう分かったでしょうけど、ね。つい先週っていうか今週ですよね。今週の大会議。4月21日水曜日22時から生放送でお送りした タイムマシン部の大会議ですよね。まあこれは気になる方はアーカイブ見ていただければ、 YouTube にアーカイブありますから、
そうですね、
そちらをぜひ見ていただきたいんですけど、その中で、まあ、ちょっと会話の流れで、僕から笠原くんに質問したんですよ。でどういう質問したかっていうと、笠原くんバク転できるっていうね。バク転、そういえば笠原くん、まあ俺のイメージだと笠原くんってちょっとこう俺よりは運動ができるイメージだからね。笠原くんってバク転できるの？ちなみに俺はできないよ。俺は全然できないんだけど、笠原くんバク転できるの？っていうこの俺の質問に対して、笠原くんはバク転できはしない。このね、名言ですよ。できはしない。何その
一
個挟んでるやつ、できないでいいじゃん、できないで。すごい溜めて、できはしないっていうこのね、あの何、なんかもう一個選択肢ある感じすごい出したけど、カサルくん、あの時できはしないよ、できないだからね、カサルくん。なんかもう一個ルートとして、なんかこう、あのできる、できるっていうことがルートとしてあるなら、あ、なんかはしないってさ、2個選択肢があるうちの1つの言い方じゃん。できはしない、めっちゃかっこつけて、笠原くん、あの全然受け狙いとかじゃなく、ナチュラルにかっこつけたからね、あなたね。できはしない、そのなんだろうね、いや俺はね分かってんの、俺は全部分かってんの、笠原くんのことは全部分かるから、あのね、あの笠原くんの心の中でどういう心理が働いたか、そう、笠原解説こっからしますよ。白井による AD 笠原の真相心理解説。あの笠原くん本人より俺は笠原くんのこと分かってるから、この笠原くんのできはしないはなんで出てきたかっていうと、これ間違いなく白井に対するマウントなんですよね、これはもうね、完全にそうなんですよ。いやもうこれは認めてください、笠原さん。白井くんはできない、僕はできはしない、ちょっと上を上を出したいわけですよ、笠原さんは。ちょっと上でいたいわけ、常に俺の。
そうです ね,
ね、そうでしょ、もうこれは
勝てるところは勝ちたい、
ね、勝てるところは勝ちたいんで、これはもう僕と笠原くんはもうあとちょっとで、ね、もう何年の付き合いになっちゃう、もうちょいで20年の付き合いですからね、
もうすぐなります、ね、
もうすぐ20年の付き合いなんですよ、再来年あたりで、もう20年近くの付き合いになってると僕は知ってるんです。笠原くんは勝てるときは勝ちたい子なんです。
勝ちたい子です。
でもね、笠原くん、順位同じなの、この話は。両方できないんだから。惜しいもなけりゃできないのに、何その、できはしないっていう、この言い方ね。これね、もう俺、もしリモート会議でね、こう、会社でね、会議するってなった時は使いたいね、これね。白井くんどうなの？来週までにプレゼン資料はまとめられそうなの？そうっすね。できはしないかなって言いたいわ、もう。できはしないって言いたい。
できはしないです。
できはしないって。
ないです。
じゃあ何なんだよ。じゃあ何なんだよ。できないんじゃないかよ。できないんじゃないかよ。すごいよな。笠原くんのすごいところはさ、こう本当に自然に、もう別に何の狙ってる時間でもなく、ごくごく当たり前のようにそれが出てくるところに。だから、笠原くん今はさ、その、ネットの回線もちょっとね、こう遅いとこだし、まあ光回線通ってなかったりするし、で、マイクとかね、機材もそんないいの使ってないじゃないですか。もう昔の、もう10年以上前に買ったのずっと使ってるじゃないですか。笠原くんが今もうこれ完全にさ、音質のいい環境整ったらさ、ものすごいいいラジオ作れるんじゃない？笠原くんも。こんなもう、一言一言、音質悪い中でも、みんなの耳が一瞬疑うようなさ、耳を疑うような一言出せるんだから、めちゃくちゃいい音質でできはしないって言われたら、なんか納得しそうだもん。ああ、俺より上だって思っちゃいそうだもん、俺もなんか。ああ、俺はバク転できないけど、笠原くんバク転はできはしないんだな。やっぱすごいな、笠原くんはって思っちゃうかもしれないから。 ちょっとさ、もうなんか笠原くんいいマイク買った方がいいよ絶対もう。
頑張ろう。
ぜひちょっと皆さんあのリモート会議で使ってください。できはしない、結果すごい怒られることになっても一切タイムマシンは責任を負いませんけど、ちょっと使ってみてはいかがでしょうかといったところで、それでは今週もコーナー参りましょう。おまかせランキング。さあ今週も始まりましたおまかせランキングの時間でございます。このコーナーはこちらからランキングの中身を先に発表して、皆様にはそれがどんなランキングなのかを考えてもらうコーナーとなっております。今週のお題は勇者の剣が第3位になるランキングでございます。勇者の剣が第3位になるランキングです。ちょっとコメント戻っていい？申し訳ない。あのさっき話の中で拾えなくてスルーしちゃったんですけど、ラジオネーム8000、白井さん、性能って言葉と感度って言葉が一緒になって性感度って言っちゃってましたっていう。もうさ、もうダメだよ、もう俺もうあれだよ、もう情報の信頼性なんかもう皆無だよ、もうここしかも多分そんなに別にあれでしょ、もう別に普通になんかの説明してるところでそう言ってたんでしょ、性感度って。
なんで戻っちゃったんだそれ。
いやもうさっきちらっと目に入って、ああもう何のもう信頼性もないラジオになっちゃってるなこれなって。今日どこで性感度の話どこに出てきましたかね今日ね。性感帯がどうだみたいな話出てきましたか今日これ。私はいろいろこうねチェックされる立場なんですよ笠原さん。あなたはあなたでそういうカッコつけた一言がチェックされますけど、私はこういうちょっとした言い間違い、ちょっとした言い間違いが大きい事故になるんですよ。一体どこに部長の性感度の話が出てきたんですかって話になってるわけでしょ。これはもう大問題ですよ、謝罪会見ですよこんなの。地上波だったらもう P が流れちゃうとこですから、ね、その今のコンプラだと、いろいろ厳しいコンプラだと。はい、戻りますよランキングに。はい、勇者の剣が3位になるランキングです。たくさんの投稿ありがとうございます。生放送中もコメントでどんどん参加してください、よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。勇者の剣が第3位になるランキング、ラジオネーム脱メガネ、案外各地にある特別な装備ランキング第3位、勇者の剣。これ間違いじゃないよね。だって別に勇者っていうのはさ、もう各地にいるわけじゃん。その世界でただ一人なわけじゃないんだもん。それ地元の勇者ってのがいるんですよやっぱり。それはね、いやもうあの人はもううちの地元の勇者だからねって言われてる人がいるわけじゃん各地に。市の単位でそれは所沢市にもいるし、入間市にもいるし、飯能市にもいるしね、狭山市にもいるし、川越市にもいるし、これ西武線沿線だけでこんだけ勇者がいるわけですよ。言うね、いろんなところに勇者はいるんだから、その勇者が使った剣は全部勇者の剣になるんだから、各地にある特別な装備ですよねそれはね。今完全に埼玉県の西武線沿線お聞きの方のみにしかわからない各地を怒涛のごとく今紹介しましたけどもね。続いてまいりましょう。勇者の剣が第3位になるランキング、ラジオネーム浜谷、勇者の皆さんに聞きました、苦しい壁にぶつかった時に力をくれたものランキング第3位、勇者の剣。はあ、いいですね、やっぱ勇者の剣を持ってる自分は勇者なんだってことで力をくれたんですよね。第2位、師匠の言葉、いいですねこれね、自分を育ててくれた師匠の言葉っていうのはやっぱり苦しい壁にぶつかった時に力をくれますから素敵ですね。第1位、めちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさ。やっぱめちゃめちゃ厳しい人たちがね不意に見せた優しさってのは力をくれますよね。本当ありがとうございますですよ、本当にもうありがとうございます。 間違いないですね、もう本当に。さては勇者同世代だな、これ同世代だな、これ同世代の俺たちに、俺たちと同世代の勇者の皆さんに聞いてるな、これ今30代半ばの勇者の皆さんに聞いたな。めちゃめちゃ厳しい人たちが食いに見せた優しさ、もうね、何のことだかちんぷんかんぷんって子たちもいるんだからね、カズハル君、これはね、これはありがとうございます。続いてラジオネーム悠々勇者の剣が3位になるランキング、冒険を終えた勇者30人に聞きました。手に入れるまでには大変な時間と労力を要するものランキング第3位、勇者の剣。いや、そりゃそうですよ、やっぱ勇者の剣っていうのはさ、なかなかこう手に入れるの難しいんですから、まあ労力を要するものでしょうね、間違いないですよ。第2位、魔法の杖。魔法の杖ってのは意外と勇者の剣より手に入らないんですよね、苦労したんでしょうね。第1位、ナイキとシュプリームのコラボスニーカー、これは手に入らないでしょうねナイキとシュプリームのコラボスニーカーはなんか難しいんでしょ、手に入れんの。よくわかんないけど、おじさん、なんかナイキのなんかエアジョーダンかなんかすごい手に入らないみたいな友達が言ってましたもん。なんかもう予約もできない、そういうやつでしょこれ勇者余裕あんなまあまあでもあれだからね、まあまあ勇者も日頃稼いでるからね、やっぱりモンスター倒してお金ならあるから。ナイキとシュプリームのコラボスニーカーがいくらぐらいするのか分かんないけど、やっぱこういうのはそこそこするんでしょ、こういうおしゃれスニーカーみたいのは。やっぱ1万とかじゃ買えないでしょうから、数万するのも限定品なんだよみたいなこと勇者言ってるわけじゃん。ダンジョン進んでる途中ずっと言ってるわけじゃん。今日何時ぐらい戻れるかなみたいな、宿屋何時に戻れるかな、あの宿屋って Wi-Fi 通ってたっけ、いやちょっとね、0時から予約があるんだけどさ、ナイキとシュプリームのコラボスニーカーで履かないのな、ダンジョンには履いてかないんだよな、もったいないからな、馬車の中ずっと置いてあんだよな、履かね靴、履かね装備ずっと袋に入れてんだよな勇者な。続いて参りましょう。ラジオネームカニパン。大根農家のおじいさんに聞きました。引き抜く時の感覚がたまらないもの第3位、勇者の剣おじいさんね、おじいさんね、まだ己の運命を知らないんで、おじいさんまだおじいさん勇者なんだけどな、おじいさん分かってないんだよな、自分が世界を救う運命にあることをな、分かってないんだよおじいさん全然。
え、わしが勇者、いやいやいや、大根の方が大事だから、ばあさんばあさん、お茶なんかね、知らん人が分かんないけど、まあ、客さんお客さんだから、まあお茶出してやって、うちの大根食べたいな、わしのことなんか勇者っつってんだけど、まあまた食べてくだろう、うちの大根おでんにしたらうまいからさ、まあまあまあ座りなさい座りなさい
大根の方が大事だからおじいさんは
ですから、その大根を救うことにもなるんですよおじいさんが、ね、もう分かんないな、もう収穫が近いから、じゃあ終わったら話聞くからさって
簡単に引き抜いちゃってるから勇者の剣をね、誰も抜けなかったエクスカリバーをサクサク抜いちゃって
うん、これなかなかあれだね、うん、生きのいい大根だね、スポンって抜いちゃってるからね、
剣だっつってんのにさあどんどん参りましょう。勇者の剣が3位になるランキング、ラジオネームうさえ。美味しいバームクーヘンを焼くとき芯にするといいもの第3位、勇者の剣冒険のワンシーンですよねこれはね、冒険のワンシーンですよ勇者一行の冒険のワンシーンですよこれは それ勇者たちだってキャンプするでしょ、ここをキャンプ地とするって時もあるでしょ、そら宿屋に戻れないってことになって。でキャンプの醍醐味はやっぱ手作りバームクーヘンですから、なんかあるバームクーヘンの芯になるやつって、ちょっと魔法使いその杖貸してくんない、やだ焦げちゃうもん、じゃあどうするどうするってなった時にじゃあまあこれでいいか、熱い勇者の剣にバームクーヘンのあの元を垂らしながら美味しいねって言って冒険のマシンですよね、素敵ですね。ドラゴンクエスト4の箱絵になってましたっけ、このワンシーンどうでしたっけ、思い出せないです。バームクーヘンを食べる勇者たちのなんか箱絵だった気がするんですけどね。続いてまいりましょう。ラジオネーム眠い、なんだかんだで最終的に物干し竿になるものランキング第3位、勇者の剣世界が平和になった後だね、もうそれはもう戦いの日々が終わりね、魔法使いと結婚して地元に戻った勇者、あの時冒険を共にした剣は今は物干し竿、いやー素敵ですね世界平和が来たなって気分になりますよね、すごく素敵ですね。もうニトリで買ったハンガーが切れちゃう切れちゃう、もう引っ掛けるとスパスパ切れ味がいいからね、引っ掛からないっつってさあどんどん参りましょう。勇者の剣が3位になるランキング、ラジオネームアドバン、ラーメン屋に聞きました、コトコト煮るといい出汁が取れるもの第3位、勇者の剣これやっぱりあれですよね、勇者の剣ってのはいろんなモンスターのエキスがついてますから、そりゃいい出汁取れますよ、それはいろんなモンスターたちのいろんなドラゴンの汁がついてるんですから、すでにもう剣に染みついてるんですから、それはそらまあね、いい出汁取れると思いますよ、間違いなくね。さあ続いて、ラジオネームカニパン、卒業を控えた2組のみんなが校庭の隅に植えていたもの第3位、勇者の剣まあ2組の誰かが勇者だったんだろうね、やっぱりね、給食員のあの子かな、給食員の給食員のもう寸胴のカレーをもう一滴も無駄にせずにクラスメートに均等に分けたあの子だよね、勇者ってみんな言われた、マジ勇者だよって、タモちゃんマジ勇者だよって言われたタモちゃんが給食当番の日カレーがマジで綺麗になくなるって、いやそんなことないよって、いやタモちゃんマジ勇者だよってそのタモちゃんが愛用していた剣ですよね、それはもう校庭、校庭の隅に植えられますよね、もうすごい今日たくさん動きてるんでまだいきますよ、どんどんちょっとテンポ上げていきましょうか。勇者の剣が3位になるランキング、ラジオネーム豆板醤なめを、武器職人の皆さんに聞きました、依頼が入るとめんどくさいものランキング第3位、勇者の剣あめんどくさいんだよ、もういろんな儀式とかやんなきゃいけないからなあともうパーツのね数が多いから、勇者の剣はもうねそれぞれ別の業者に発注しなきゃいけないんだよ、なんか真ん中の玉、真ん中につける玉、あれがまあなかなか手に入んないんだよ、あれがもうなんか南米チリ産のなんか聞いたこともないような石使わなきゃいけないんで、あれなんか海外ルートで手に入んなくてさみたいな、めんどくせえな第2位モーニングスター、めんどくせえんだねモーニングスターやっぱ大して使わねえくせにって武器職人思ってんだろうねモーニングスターなんて、僧侶しか装備しねえくせにめんどくせえの注文しやがってって、さあどんどん参りましょう。勇者の剣が3位になるランキング、他にはどんなものがあるでしょうか。ラジオネーム8000、何でも鑑定団で出てきた瞬間、あこれは偽物の匂いがするとなる一品第3位、勇者の剣いやまあうちの蔵からね出てきたんですけどね、まあなんかご先祖様がどっかのなんか古物商から買ったやつらしいんですけどって言ってんだけど、まあうさんくさいからね一中で終わるやつだからね間違いなくね オープンザプライス110で終わるやつ。ただまあその勇者の剣を持ってきたそのね出店してきた人が普段何されてる方なんですか、大根農家してましてになってくるとこれかなり本物の匂いが普段はあの大根をね、まあ育ててるんですけど、あの庭っていうかまあね、あのうちの畑から出てきたんですわってなるとかなり本物の匂いが、これは本物臭がすごいします、その勇者の剣は。勇者の剣が第3位になるランキング、ラジオネームゆうゆう、でかい&豊富でおなじみのコストコで働く従業員さん50人に聞きました。お客さんからこれありますかと尋ねられた際、一旦あるか確認してみるものランキング第3位、勇者の剣。まあ一旦ちょっとね確認してきますねだよね、ちょっと探してきてみる、あるかもしれない、コストコめっちゃでかいからな。あんな倉庫みたいな店舗どっかの片隅にありそうだもんね、勇者の剣ね。勇者の剣が3位になるランキング、ラジオネーム竹彦、魔王を倒した勇者に聞きました。あれがないと魔王は倒せなかったものランキング第3位、勇者の剣。やっぱそうですよ、勇者の剣がなかったら魔王は倒せなかったでしょうね、それは間違いない、間違いないですよね。第1位、隣の大陸に渡るための船、間違いないですね。勇者の剣非常に大事ですよね。勇者よくわかってるな。船がなかったら最初の大陸から次の大陸にそもそも行けなかったからね、2個目の大陸にね。勇者の剣とか以上に大事だからね、船はね。いやー、この勇者よくわかってる、もう世の中のことよくわかってるね。どんだけ自分が力を持ってようが、やっぱりそういう運搬してくれるものがあるから初めて戦えるんだって、素晴らしいですね。それでは最後、ラジオネームうさえ、汎用性がないという意味でよく使われる慣用句第3位、勇者の剣。これはうまいな、汎用性がない、ま、言ってしまえば勇者の剣ですよみたいな。今度部長が買ったマイクの値段知ってます？250万ですよ、250万。リモート会議でしか使わないんですよ、いわゆる勇者の剣ってやつですねみたいなやつでしょこれも。汎用性がないという意味でよく使われる慣用句。いやこれうまいね、素敵ですね、なんか使いたいもん、もうすごい使いたいもん、なんかこうもっとね汎用性があるやつに、なんかもうね勇者しか使えないしね、勇者しか分かってるやつしか使えないとか、もういろんな意味も含まれてね、そのもうオーバースペックみたいな意味も入ってるだろうしね、ここにね、なんかいろんな意味も入って、いわゆる勇者の剣ですよって言いたいわー、めっちゃいい。これは本当にうまい。はい、たくさんの投稿ありがとうございました。次回のおまかせランキングは、3分間クッキングが2位になるランキングです。3分間クッキング、3分クッキングか、正確には3分クッキングが2位になるランキング、3分クッキングが2位になるランキングです。さあどんなランキングがあるでしょうか、皆さんどんどん投稿してきてください、よろしくお願いいたします。はい、ではお時間もだいぶ迫ってきてますが、こちらのコーナーも参りましょう。白井さん、うちで働きませんか。はい、このコーナーは白井さんにぴったりのお仕事を紹介してあげようという、もう善意にあふれた素晴らしいコーナー、優しさと善意しか感じることができないすごい素敵なコーナーですよ。もう今まで本当何十社ねこう紹介してもらったか分かんないんですけど、ちょっと未だに運命の会社に出会えてないというところがありまして、ちょっともうちょっと僕に合ったお仕事紹介していただけると僕もすごい助かるんですけど、今週も何社かね、紹介いただいておりますので行きましょう。ラジオネーム脱メガネ、 会社名 6G ソリューション。弊社では 5G のその先へをモットーに 6G の宣伝をしていただく広報のお仕事です。また来ましたよこういう通信事業ね。先週もなんか来ましたけどね 6G の話ね 6G6G あれ先週先々週か 5G か 5G の話が来たのか。もうさらにその先ですよね 5G のさらに先 6G の宣伝をしていただく広報のお仕事です。白井様には全国各地のイベントにて対 G 訓練装置を使用し 6G 体験をしていただきます。対 G スーツは支給となりますのでご安心ください。あすいませんちょっと僕は早とちりしたからそっちかそっちか 5G のその先へってそっちの G ねこれね 6G の G はあなるほどなるほど戦闘機のパイロットとかが経験するやつですよねこれいわゆるねまあ、ブラックアウトとかしちゃうやつですよね宇宙飛行士とかがやるやつですよね そっちね、そっちなんですね普及活動宣伝活動なるほどなるほどそうですねまあまあねそういうちょっとこう新しい技術とかね新しい体験をこう世に広めていくっていうのは魅力を感じるんですけど僕ちょっとジェットコースターダメな人間なんですよね。ジェットコースターもバイキングもそういう絶叫マシンが何も乗れない人間なのでちょっとご迷惑をおかけすることになるかもしれないので考えさせてもらってもいいですか。申し訳ないです。いやそっちでしたか。大事の方重力に耐える方のやつだったんですね。なるほどなるほど。では続いての会社ラジオネーム竹彦。会社名株式会社オールアメリカン。弊社はアメリカ製作映画の宣伝広告を行う会社です。白井様には映画のレビューをお願いします。泣いた感動したなど率直なレビューをしてください。白井様のレビューは映画ポスターや DVD などに使用されます。入社前の準備として全米に改名する必要があります。いやーいい仕事ですね。いい仕事ですねこれ本当に。いや僕映画好きなんで僕映画大好きなんですよ。映画大好きですしで特に邦画より洋画の方がやっぱ好きな人間ですし、まあ、アメリカ映画ねもうたくさん見てきましたし好きな映画いっぱいあるんですけど全米が泣いたってそういう意味だったんですね。あれ全米が泣いたって一人だったんですね。なるほどなるほど。ちょっと広報の裏側知っちゃったかなっていう広報の闇を少し知っちゃったかなそっかそっかそっかあれ名字だったのか。なるほどなるほど。全米が泣いたか。いやどうする白井。これを蹴ったらもう映画関係の仕事なんかつけないぞ白井。白井っていうかまあ来週からタイムマシン部の全米になるんだぞこれ。タイムマシン部の全米って意味が分かんないぞ。どこなんだそれは。タイムマシン部の全米ってすいませんちょっとちょっとまあ白井っていう名字にそこそこ愛着もありますし いろんな手続きとかもやらなきゃいけないのでちょっと考えさせてもらっていいですか。ごめんなさい本当に考えさせてください。やる気になったら連絡するんでこっちからやる気全米って名前に変えて連絡するのですいません考えさせてください。はい、ちょっとですね本当にもう素晴らしい紹介をねしていただいたんですけどね会社を紹介していただいたんですけどもう一個なんだよな。なんか一個余分なのが多いんだよな。なんかこうもうちょいなんですよね。いやせっかく映画関係の仕事つけるかなと思ったんですけどまさか解明が必要とは思わなかったのでね。 ちょっと私の職探しはまだまだ続きそうです、ぜひですね皆さん白井に紹介してやるぞという会社がありましたらどんどん投稿お願いします。すべての投稿はツイッターでまず投稿、募集しております。ハッシュタグタイムマシン部をつけてどんどん投稿してください。よろしくお願いいたします。そしてメールでも募集しております。メールアドレスはタイムマシン部 @gmail.com タイムマシン部 @gmail.com となっております。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。いやタイムマシン部の音質ももうどんどん上げてった方がいいんじゃない、これもうまだまだもう足りないんじゃないのかな、やっぱりこのな、まあ、使ってるマイクとか、そうまだまだガンガン上げてけばもう何を言おうが性感帯でしたっけ、何でしたっけ、性感度でしたっけ、なんだかまあ卑猥なことを言っちゃったみたいですけど、私はうっかりと違うんだ、僕が言ったんじゃなくて僕の潜在意識が言ったんだから、それは僕のせいじゃないんだから、それはもう僕何の責任もないんですけど、いや音質の戦いになっていくわけですよ。だから音質を上げていけば本当は小声で言ってるすごい卑猥なやつとかも全部聞こえるわけでしょ。本当は聞こえないように聞こえないようにこの息継ぎのたんびに言っているもう今のコンプラじゃ 100% アウトですよそれみたいなやつとかもう全部みんなの耳元に届いちゃうやつだよね、これね。サブリミナル的な感じで今全部入れてますけど卑猥な発言を、それも音質を上げればもうやけくそになってるじゃないかよ本当に。はい、タイムマシン部のラジオは毎週生放送のラジオです。毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回はもう5月ですね、5月1日土曜日23時からとなっております。そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もあります。ぜひぜひ生放送お越しください。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。